特集、未来へと続く森。森の自然や森と共に生きた歴史を学ぶ。森と人とのつながりを取り戻し、持続可能な社会を目指した本市の取り組みを紹介します。本市は地域の 56% を森林が占めています。中でも標高1000メートル級の山々が連なる鈴鹿山脈では、降り注ぐ雨が豊かな森によって時間をかけて灌漑され、お池川、茶屋川、神崎川をはじめとした流れを生み出し、琵琶湖まで広がる広大な地域に潤いと恵みをもたらしてきました。先人たちはこの豊かな環境を生かして、奥深い歴史文化や伝統を築いてきました。森は本市の生態系の源であるだけではなく、私たちの生活を支える基盤でもあります。鈴鹿の森の自然と人。鈴鹿の森は動植物の分布上、東日本と西日本の境界部に位置し、日本海側気候、太平洋側気候の両方の影響を受けています。地質が多様なことや標高差がもたらす気象条件の変化により、多種多様な植生を有し、生物多様性に富む国内有数の地域です。この自然を人間が適切に利用してきたことで、持続的な資源利用が可能となり、豊かで多様な自然が維持されてきました。鈴鹿の森の変化、社会の変化、戦後の拡大造林、高度経済成長、エネルギー革命などの社会変化によって森林資源の利用が減り、森に対する人々の関心は薄れ、山間部では過疎化や少子高齢化が進み、今まで守り受け継がれてきた歴史や伝統文化も失われつつあります。環境への影響。管理不足の森林の増加や気候変動などにより、氷土の流出、過小の上昇などの環境の変化により、生物多様性が低下し、その影響は下流にまで及んでいます。鈴鹿の森と同様の問題が国土全体で起きている。こうした社会的問題は鈴鹿の森に限らず国土全体で起きています。源流から河口までの森、里、川、海のつながりを一つの地域に含む本市だからこそ、その原点である森林に着目した取り組みが必要です。墨地盤2ページ2枚の写真。1、御池岳から望む鈴鹿の山々。2、河川上流域に見られる山腹の崩壊。写真終わり。東近江市100年の森づくりビジョン。本市では、この森、里、川、海のつながりによって育まれてきた森林を有効に活用していくため、令和元年度に東近江市100年の森づくりビジョンを策定し、100年先を見据えた健全な森づくりや資源利用を進めてきました。森林の果たす役割は、カーボンニュートラルや生物多様性、防災、河川とのつながりなど多方面において一層重要となっています。このことからこれまでの取り組みを総括し、その成果や新たな課題を踏まえ、森林を取り巻く社会情勢の変化に対応しながら森づくりを推進していくため、令和7年3月に第2期計画として本ビジョンの改定を行いました。墨地盤3ページ1枚の写真。鈴鹿山脈、銚子ヶ口西峰から湖東平野、琵琶湖の景観。写真終わり。東近江市100年の森づくり地域ワークショップ。ワークショップでは地域住民や林業関係者、学識者、行政などの関係者が集まって森と人の関わり方について課題を共有しながらその解決に向け話し合い、将来の森づくりに生かしていく取り組みを行っています。地域に息づく歴史文化も重要な地域資源と捉え、それらを次世代に引き継いでいけるよう話し合ったり、現地調査を行ったりしています。墨地盤3ページ2枚の写真。1、立畑町ワークショップ。2、美濃川町現地調査。写真終わり。多様な森林を生かした環境学習。本市では体験を通じて子どもたちに豊かな自然環境と地域資源について伝えるため、里山での環境学習に取り組んでいます。 里山を生かした環境学習施設である川辺生き物の森や布引きの森の活動をはじめ、地域の自然に触れることで自然の楽しさを知り、自分の住む町の良さを感じてもらうことを目的に、認定こども園などのそばにある自然へ出かける里山保育を実施しています。里山保育は年々実施園が増加し、近年にはこれを支えていただく市民団体が事業の継続と拡大に貢献しています。墨字盤3ページ2枚の写真、川辺生き物の森や布引きの森での環境学習。写真終わり。東近江里山ナニーズ。子どもたちに自然への関心を高めてもらいたい。東近江里山ナニーズでは指導者を派遣し、感性が目覚め始める5歳児をターゲットに、歩き慣れた生活環境で植物や生き物を探しに出かける里山保育を実施しています。市内の認定こども園など10園で実施中です。全園実施に向けて指導者認定コース受講者を常時募集しています。墨字盤3ページ1枚の写真、里山での子どもと大人たち。写真終わり。